人を裁く者の罪という題で、ローマ人への手紙の2章1節から16節の御言葉の解き明かしを行います。パウロはローマ人への手紙1章で人類全般、特に異邦人の罪を断罪してきたのに続いて、人を裁く者の罪について語ります。これは暗にユダヤ人に向けられている指摘だと言われています。ユダヤ人は律法を持っているので、自分たちがそれを守って生きるという課題のもとにありますが、それとともに他の人がそれを守っていないことに厳しく人を裁く傾向が強いと言われます。それに対して聖書は、すべて人を裁く者よと、人を裁く者が自分も同じことをしていることを指摘し、自分が人を裁いたその裁きは自分に向けられて、結局自分の罪を断罪しているのだということを語っています。人を測るために当てた物差しで自分が測られることになるのです。人は他人の罪はよく見えても自分の罪には気がつかない傾向があります。あなたの目の塵を取り除かせてくださいという者の目には大きな針があると、マタイの福音書7章4節に書いてあります。誇張ではありますけれども、しばしば自分の方がよほど大きな罪があることがあります。それは神の目には大差ない、人間同士大差ないどんぐりの背比べみたいなものです。だからマタイの7章1節では、人を裁いてはならない、自分が裁かれないためと、およそ人を裁くべきでないことが教えられています。人を裁く者は神に裁かれるのです。神様はすべてのことの真相、本当のこと、人の心の裏表、それも皆知り尽くしておられて、その上で人を裁かれるのですから、その神様の裁きは正しいんですけれども、人は相手の心の奥底にあることも、その動機も類推しますけれども、本当のことは分からずに表面を見て裁くことになりますので、謝りやすく正しい裁きは困難です。まあ裁判官など社会的責任のもとに行われる以外、人が人を裁くべきではないのです。裁くという言葉、ギリシャ語ではクリノーですけれども、分けるとか判別するとか判決を下すとか罰を執行するとか、広い意味があります。裁くことから、その裁きの結果に基づいて人を罰するところまで。もし誤った裁きが行われるならば、それは冤罪とか正義ではない不正義が行われて、人をひどく苦しめたり傷つけたりすることになります。さて、神様の裁きですけれども、正しく裁くことができるのは神様だけです。神様は人の心の内の動機をも知っておられるのですから、人を公平に正しく裁かれるけれども、人が行う裁きは一方的だったり片手落ちになることがあります。そのような限界のある人間が、まるで神の座を占めているかのように思い上がって人を裁くときに、その人は自分が傲慢の罪に陥っているのです。この4節で、罪がはびこる中で神様が今直ちに私たちを裁かないのはどうしてでしょうか。神様は一人も多くの人が悔い改めて神様に立ち返ってくることを、そして神様の救いに預かることを待って、神様の慈愛と忍耐をもって 人が悔い改めるのを待っているので、神様はそのなかなか裁きをなさらない神様の慈愛の賜物です。神は一人でも多くの人が悔い改めて神に従うことを求めて裁きを送らせておられるのです。人はそのことを知らないで、自分がいかに大きな愛と忍耐の恵みを受けているかを知らずに、神様の豊かな慈愛、忍耐、寛容を軽んじているのです。五節では、ところがあなたは頑なさ、悔い改めのない心によって自分の上に裁きを積み上げていると言っておられます。神様のそのような慈愛、忍耐を軽んじていることによって自分の上に裁きを積み上げているんです。神様は一人一人の行いによって報いを与えると6節で書いておられます。7節、忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと朽ちないものを求める者に永遠の命を与えると書いてあります。しかしこれは行いによって義と認められる、永遠の命を与えられるということではありません。良い行いというのは信仰によって現れるので、その反対ではないんですね。その動機に、心の中に神様を信じ、神様に従う思いを持ち、そして神様の御言葉に従って良い行いをする、それが良い行いであります。信仰がある、信仰の印として良い行いがあるんです。ここのところは、行いによって神様に義と認められるというストレートな考え方は、行為義人と言われますけれども、それは人を救うものではありません。義は信仰のみによって与えられるのです。神を信じ、神を愛するゆえに神様の望まれることを行いたいと、その心から、それを願う心から出た思いが、それが神様の御心にかなうのです。人に見せびらかすための自己中心的な行いは正しい行いではありません。マタイの福音書の6章1節で、人に見せるための行いをしてはならないと書いてあります。信仰によって善を求め、神を愛する者がその信仰によって永遠の命を与えられるのです。行いに現れるのはそれの印です。そして8節続いて、反対に、党派心を抱き真理に従わずに不義に従う者には、神の怒りのもとに置かれると書いてあります。悪を行う者には、ユダヤ人、ギリシア人を問わず苦難と苦悩があります。反対に、10節では、善を行う者にはユダヤ人、ギリシャ人を問わず栄光と誉れと平和が与えられると書いてあります。ユダヤ人とギリシャ人、神の民とそれ以外の人、それを合わせて全人類を指していますけれども、そこにおいてユダヤ人とギリシャ人の差とか差別はありません。神様にはえこひいきがないと10節に書いてあります。11節に書いてありますね。律法なしに罪を犯した者は律法なしに滅びる。そして律法のもとにあって罪を犯した者は律法によって裁かれるのです。律法がある、ユダヤ人でも律法のない違法人でも神様の前にあっては平等です。律法を持っているか否かにかかわらず、ユダヤ人かどうかにも関係なく、人はその行ったことによって裁きを受けなければならないのです。そして、 13節では、なぜなら律法を聞く者が神の前に正しいのではない、律法を行う者が義と認められるのです。これはユダヤ人は安息日ごとに会堂に集まって旧約聖書の神様の律法の言葉を聞くことが習慣になっていたことで言われます。ただ聞いているだけではない、それを行う者は神様の義と認められると書いてありますね。さて、続いて良心について、律法を持たない異邦人が生まれつきのままで律法にかなう行いをすれば、それは律法を持たなくてもその心に書かれた良心が律法にかなう行いに導くのです。アダムが神の形、この形というのは外形だけではない、姿形だけではなくて、その心の在り方もまた同じですけれども、その神の形に作られた、その外形もそれからその心も神様に似せて作られた、そういう人が創造された時の神様の御業、その痕跡、その跡が罪に陥ってもなお人の心の中に残っています。完全ではありません。人は罪に陥ってそういったものをほとんど失ってしまったんですけれども、完全ではないけれども、その良い行いをしたいという願い、あるいは良いことを行うというその良心が人の心の中に残っていて、その人を導き、あるべき生き方を示し、神様に従って生きることを教えているのです。それだから人は良心に従って生きることが求められる、良心に従って生きる責任がある。だから異邦人も自分の罪の責任を問われ、罪の行った責任を負わなければならない、その良心に従って生きることが神様から課せられている責任なのです。15節、彼らはこのように律法の命じる行いが自分の心に記されていることを示しています。それは彼らの良心も明かしています。神の形に作られた人間の心に与えられている良心から、律法を持たない異邦人でもその犯した罪が神に裁かれるのです。それは世界の終末の日、終わりの日、すべての人の隠れた事柄がすべて明るみに出され、神がキリストによって裁きをなさるのです。その最後の審判、終わりの裁きの日に主イエス・キリストはその時、私たちの罪がご自身の犠牲によってすでに贖われているというと言って、私たちを弁護していてくださるのです。